新聞市場やテレビなどで今盛んに神戸の淳君殺しのことが話題になっているわけですが、いわゆる容疑者の少年が書いたという犯行声明の中に、透明な存在である私がという表現に私は非常に心が止まっています。透明な存在っていう表現は私は初めて声明で知りました。あ、そういう言い方があるのかって。彼が透明な存在である僕という表現をしているっていう時には、私たちの想像以外の何か違いがあるような気がしてしょうがないんですね。新聞市場にもずっとこういう問題についての評論が出ていたんですが、その中で作家の高村薫さんが7月10日の朝日新聞に書いていたんですが、自らを透明な存在と明確に定義していることに私は驚き、透明とはどういう存在なのかと個人的な思いを巡らせることになった。誰でもがびっくりします、透明な存在っていう時ですね。ところがどうも文脈から察するに、おそらく他人の目に映らないという感じだろうか、他人の目に映らない自分は不本意に無視されているという感情を含んでいるのだろうか、それを透明な存在と名付ける言語感覚は独特の自意識を伺わせる。他人にずっと無視されているというあり方を透明な存在というふうに規定してしまう。普通はそこらの道端の石ころみたいなもんだとか、誰も相手にしやしないっていうね、そういう言い方なんですが、それが透明な存在っていうふうに表現するっていうことに何かキーな感じがするけれども、この高村さんの解釈はですね、ありていに言えば人とのコミュニケーションを書いた他人を無視した自分だけの世界で操る言葉を持って自分を語っているのであるというふうに表現しています。本当の意味で他人っていうものの存在を認めていないから、その中で自分が否定されているっていうふうに考えると他人を否定していかなきゃいけない。ですから結局悪循環を起こすわけなんですけれども、人間とはどういうものか、この高村さんですね、人間とはどういうものかを学ぶ代わりに自分を受け入れないものを排除する論理を彼に育ませたのは、記号だけの体系を教えて人間存在の闇を教えなかった大人であるというふうに、この高村さんもこの問題を我々の問題のレベルに置いてるわけですね。一番いけないのは、これはもう本人じゃないわけですから厳密にあれはこうだよってこう断定することは絶対できないという中で、あれは特殊な人間の特殊な犯罪なんだと、例外中の例外だっていうふうに片付けてしまうことです。今の私たちの社会が生み出したものだという認識を捨ててはならないだろうと思うし、少なくとも少年のそういう表現に分かるなっていう感じを持っている少年たちも結構いる。ああいうふうにはしないけども、でも何か分かるっていう、そういう中に今子どもたちや少年たちが置かれているという理解をしっかり持っておく必要があるだろうと思うのです。特にすぐ大人の目でですね、今の子どもたちはっていうふうに評論するっていうことだけは避けなければいけない。私たちが経験した子ども時代とは、今の子どもたちと少年たちっていうのは考えられないほどのこうふわっとした抑圧の中、もう物は豊かでですね、何でもできそうに見えるんだけれども、選択し、こう自分で自由に選べる道っていうのがなんとなしに、本当は自由なのにこれしかないような雰囲気の中で、家庭からも学校からもですね、これいけこれいけっていうふうに押し迫られているっていうことの大変さ、 河合駿さんがおっしゃってたと思うんですが、もう見えちゃってんだよなっていうふうに彼らは言いながら、でもどうしていいか分かんないっていう状況っていうのは、これは限りなく暗くなる、なんとなしにこう何か発散したくなる、こう抑圧されれば誰だって発散したくなるものですから、それをずっと抑え続けて従順であり、また学校の成績も良くなるようにっていうふうにだけ仕向けていこうとすることは、どこか人間性を歪めてしまう可能性があるだろうなっていうふうに思うんです。今日はそういうことではないのですけれども、かつての時代ですね、紀元前6世紀頃のイスラエルの民も、その当時にはもちろん透明な存在なんていうふうには言わないんですけれども、自分たちは神の民であったのに、神殿は破壊され、祖国を追われて異教の国に捕虜となって捉えられていて、あらゆる可能性は断たれている捕虜ですからね。なのに自分たちは神に選ばれた民だという信仰だけは残っているとすると、やはり似たようなあり方をしていただろうな、全くもちろんいろいろ違いますけれども、閉塞した状況っていうのはですね、バビロンに連れて行かれているけれども、周囲からは無視された存在ですね。捕虜の民、戦に負けた民で、それは一人の人間として尊重されるっていうこともありえない、そういう状況の中で本当に沈みきっていたと思うんですが、今日の日課の旧約聖書の言葉はエゼキエル書だったんですね。エゼキエル書の36章の24節から28節までが今日のもう一つの日課になっています。26節の言葉が心に留まるのですが、私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く、私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。閉塞してしまった状況の中で、このエゼキエルという預言者は唯一一緒に捕囚に連れて行かれた預言者のようですね。その捕囚されたバビロンの地で語っている、有名な枯れた骨がこう生き返るというその預言が、その後37章に出てくる、その前のところでエゼキエルがですね、お前たちの中に新しい霊を置く、私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与えるというふうに言っている。それは今日のその使徒書ガラテアの信徒への手紙との関連で言いますと、自由な心ということだと思うんです。ガラテアの信徒への手紙の5章の16節はこういう言葉で始まります。私が言いたいのはこういうことです。13節から15節のいわゆる自由の宣言です。あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさい。立法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。だが互いに噛み合い共食いしているのなら、互いに滅ぼされないように注意しなさいとこう進めていることは、ガラテアの教会の中にそういう状況があることを彼が聞いていたんじゃないか。自由を得るために召されているよと。しかしその自由は愛によって互いに使えるための自由、これをあの宗教改革者のマルチン・ルーターは、誰にもなんて言いますか、干渉されない絶対な一人である王であるとともに、今度は全ての人に使えなければならない奴隷であるっていう、私は富にいる道も知っているし、貧しさにいる道も知っている、だから常にこうでなければならないというあり方をしていない で、それは私を強くしてくださる方によってそれができるっていうふうに生きる。だから自分のその単なる頭の切り替え方とかなんとかでね、それで私をうまく切り替えるからこういうことができるんだよっていうふうに言ってるんじゃなくて、私を強くしてくださる方によってっていう、ここに信仰が生きるわけですね。ですからパウロが進める自由っていうのは単なる考え方を切り替えるっていうだけじゃなくて、私を強くしてくださる方によって捉えられている、そして私のうちに精霊が働きかけていてくださって、そして私たちを自由にしていてくださる、それがエゼキエルの表現ですれば、石の心が取り除かれて肉の心になる。それは柔軟性、ね、石っていうのは硬いからどうにもならないけれども、肉っていうのは柔軟性を持ってる。だから完全に打ちひしがれてしまった状況の中で、お前たち肉の心を持つんだよ、目の前で今打ちひしがれていてもそれが全てではないぞ、することがあるんだぞっていうことをエゼキエルは進めているわけですね。それが今日のガラテヤの信徒への手紙の5章になると、そこで霊と肉というこの対照的な表現でこれを説明するわけですが、あの肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。これは当時のギリシャ哲学の考え方、霊肉二元論っていうふうに私は簡単に言いましたが、霊が善で肉が悪というふうに考えるんですね。厳密に言うとキリスト教ではそういう霊が善で肉が悪っていうふうにはもちろん考えないんです。肉なしの霊はありえないし、霊なしの肉はありえない。でそれが相応に作用するけども、霊が善で肉が悪っていうことではないんだけれども、ここでのパウロの表現はいわば肉っていうのは人間中心の考え方、神様を無視した人間中心のあり方、それが肉の技はという表現、そしてもう一つは霊の結ぶ実はという表現でこう対照するんですね。面白いんですけども、肉の技はっていう言葉はギリシャ語で複数形が使われているんです。いろんな現れ方がある。しかもそれは人間が作り出すものっていうね。ところが霊の結ぶ実はっていう、その実っていう言葉は単数形なんです。私以外のものが作り出してくださるもの、ね、私が自分で無理に言い聞かせて安心しろ安心しろもう大丈夫だぞって、その結果ああ落ち着いたっていうのじゃないっていうわけです。それはやっぱり肉の技になってしまいますね。だからそうじゃなくて、霊の実っていうのは与えられてくるもの、自分としてはそれを追い求めようとしてたんじゃないけども、霊の結ぶ実は結果として分かってくる。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制っていうのはふっと気がついた時に、おそうなんだって我ながら天使みたいな気分だな、ごめったにないんですけども、私も大変しょって言い方するとそういう感じの時があるんですよ。なんか今日ちょっとかっこよすぎるなとかね、大概はなんて悪魔の方が働くのかなって、こういうことの方が多いんですけれども、つまりそれは、あ、私の中に精霊が働いていてくださってるから今愛に満たされている、あるいは今度は自分が何かしたっていうことじゃなくて、いろいろな人たちの中にあるときに、なんていいんだろうこの愛の雰囲気、受け合っている雰囲気、これは私はいろんな小さい集会をするたんびにそれを味わっていますし、礼拝においてもそうですね。なんかトゲトゲしい、あるいは何かを伺うっていう感じじゃなくて、どういうことがあったってみんなが受け入れ合っている、それは愛です。 神が受け入れてくださっているその愛の中に聖霊の実なんです。だから私たちは聖霊っていう言葉聞くとですね、なんか特別な神秘的な経験をしなければ聖霊のね、聖霊が働いてないかのような印象を持っているのですが、それはそういうふうに強調する人たちの方が間違っている。で、聖霊は使徒信条にもあるように我は聖霊を信ずとあるんです。だから信じていることです。体が空気の中で生きているように私の霊は聖霊によって生かされている。空気なしに体が滅びるように聖霊なしに私の霊は滅びてしまうというふうに信じている。そうすると無意識のうちにいつもあちらが働きかけていてくださる。霊の結ぶ実はっていうのは結果的に与えられるものはっていうことなんで、自分で一生懸命それを努力しようとすることではないのだということに注目してほしいんです。結果としていただくんだ。自己矛盾にいつも直面しながらにもかかわらず、私はこれでも神の民かっていうふうに悩みつつ、でもってこう思い直すところから出発するんですね。時々引用いたしました、あの藤木正蔵牧師が以前に信徒の友に書いておられたんですが、信仰は今日の問題です、しかし愛には明日があるのですというふうに言ってらっしゃる。これはとっても分かりやすい素晴らしい言葉です。信仰っていうのは今ここで私はどうなのかっていうことが問われる。常にですね、禅宗仏教でもそうです。常に今ここの自分が問われてなきゃならないね。今ここにいる私は何かっていう、心ここにあらずっていうんじゃなくて、今ここに、そして生きてるっていう現実は常に今ここでしかない。しかしその今ここにいる私がでも本当は生かしていただいているっていう認識から出発する。この私なのに捉えていてくださるっていうことから出発する。ところがこの信仰っていうのはいつも縦の関係と横の関係が並行していないといけないんです。私が清められるようにとか、私が間違いしないようにっていうんじゃなくて、私たちが召されているのはもう一つ横のつながりにおいて召されている。だから自分のことだけに目を向けるんじゃなくて、人のことに目を向けなきゃならないよと。で、そういう時に何とかしたいと願ったり、あるいは実際に何かしたりしてることがうまく報いられないとか、反発を生んだりとか、あるいは反発までいかなくても我ながらなんて同時なんだろうちっとも助けになってないやろうと思ったことがね、あるいは言ったことがどうももう一つあの人感じてないみたい、同時だなっていう、そういう思いにとらわれることの方が多いだろう。でも実はそれが霊の結ぶ実をいただく大事な条件なんです。私がうまいことをやれだしたって、教会行くようになってね、謙遜になっていろんなこと気づくようになったんさ、去年から見たらだいぶ冴えましてねとかね、で人も喜んでくれるようになったんですよなんて調子よくなるのはある意味でとても危険です。 How to で捉えるからです。マルティン・ルーターっていう人の有名な言葉の中に、手を磨けば磨くほど黒くなるという表現がありました。清められて信仰が深められていけばいくほど 罪の意識は大きくなる。以前に気づかなかったことまで気づくからね、なんて以前あのことにも気づいてなかった、本当はここも問題だったのにぽやしてなっていうふうな、だから、おかげさまでこのところ調子いいですわなんて言ってられることではないんです。分かれば分かるほど罪同士でねえって、自意識としては愛においてなんか年々ダメだなっていう風な認識の方が健全なんです。それはどうしてかっていうと鋭くなってきたからです。今まで全く他人人っていうのは全然もうただババーッともうかぼちゃと同じにしか映らなかったのが、一人一人の心というのがこう映り出してきた証拠なんです。そしてそれに対してどうもドジだって、そしてあるいは怠け者だってこう感じていながら、まあいいか今日はごすっとサマリア人の話の祭司やレビ人のように助けてあげるべきだけどなって言いながら自分に言い訳してすっと横行っちゃう、そういうふうなことを繰り返してる自分っていうね、そういうものに対して藤木先生は愛には明日があるっていうふうにおっしゃるんです。あのイエス様の言葉に、私はいつもあなたと共にいるわけじゃないよあなた方、でも貧しい人々はいつもあなた方のそばにいるっていうふうにおっしゃったのはそういう意味ではないかっていうふうに藤木先生がおっしゃったんです。今日失敗してもまた明日チャンスあるよっていうことなんです。これがとても大事なんですね。他者との関係を拒否するんじゃなくて、自分は透明な人間だってね、もういたっていなくたっていいんだって、あるいはもう迷惑かけるだけの存在なんだとかっていうふうに、そういうふうに言い切ることも他者を拒否することと同じことだと思うんです。そうじゃなくて、にもかかわらずみんないい人に囲まれて私はなんとありがたいかっていう、それに報いることのなんと乏しいものであるかという認識が、明日を待たせる、明日はもう少し、同じしてもらった時にもっと真心からありがとうよという思いもね、この明日こそチャンスあった時にぼやっとしてないでよし行くぞっていう風な思い、信仰と愛っていうのはやっぱり十字でつながってる。これまでの賛美歌の一編っていうのは個人的なことの方が多いんです。我が罪を清めとかですね、それで聖霊のところをこう賛美歌を選ぼうとしても結局私が私がしかないんです。もっと大胆に人に使いさせてくださいとか、そういう種類の歌が少ないんですね。そういう信仰の時代だったんです。もっと未信者と同じようにしないで、キリスト者らしく生きなきゃいけないとか、そういうふうな一方的な性格が強かった。そのことの反省で生まれているのが賛美歌の21でもあるわけです。もっと連帯っていう目を横に向けた在り方としての自分っていうね、そういうことも今ある、あの賛美歌の中にもあるし、今の教団全体の中で問われていることもそういうことなんですね。私たちは、まあ、あの今の少年の問題なんかにしたって答えは簡単にはわからないけれども、少なくとも私たちは今の子供たちや少年たちが置かれているその状況の閉塞状態っていうの、それをまず十分理解し共感することから出発しなければいけないと思うんです。あんたたちはなんていうんじゃなくて、まず大変だねっていうその認識から出発すべきじゃないでしょうか。私は教会の中に生きている若い人たちに対してはとても希望を持つんです。そんなに閉塞されているという雰囲気を与えない、ね、もっとこう自分は自由にこれ行くんだとかって、そういうことを自由さを持っている、そういうことにも私は最近触れてとっても心強く思ったんです。だからそういう仲間が 少年たちや子どもたちにも増えていくっていう、そのためには日曜学校の技とかそういう幼児教育とかっていうのは非常に大事になるだろう。だからそういうことも私たちの直接していなくても、そのことのために祈り応援するっていうことと同時に、私たち自身はまさに信仰は今日の問題だから、いつも今お前はどうだって問われつつ、またどじりましたっていうあり方の中で、でも明日があるぞって待っていてくださる。愛は全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てに耐えるっていう言葉がありましたが、それはまさにあの愛はっていうところ、神はって入れたらそのまま、神は私に対して全てを忍んでらっしゃる、そして全てを信じてらっしゃる、よし今に今に、そして全てを望んでらっしゃる、そして私のどんなドジや失敗もそれを耐えていて、イエス・キリストによって許してくださってる。まさに神は愛なんだ。その方にいつも見守られながら、おいまたもう一度チャンスがあるぞっておっしゃってくださってる、そのことに向かってありがとうございますって出発したいな。それが透明な存在の拒否につながると思うんです。透明な存在ということに甘んじることはやはり違ってるんじゃないかっていうふうに思います。ましてや私なんかどうでもいいんだっていう思いも、やはり自らを透明な存在に陥れてしまう。神がお選びになっている時にどうでもいい人は一人もいないはずです。それをなんかワンパターンで考えるからね、ダメに思っちゃうんです。一人一人その人でなければならない存在価値と、そして愛のあり方があるっていうことを、もう一度受け止め直しながら今週も出発していきたいと思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、複雑な時代の中に生きていますから、いろいろな事柄を単純に割り切ったり決めつけたりしてはいけないとは重々に知っています。でもその中で一体どうしたらいいのかにしばしば戸惑います。しかし私たちはこうしてあなたに召されて、行動の礼拝でまず自分を見直し、あなたを見上げ、またあなたがこのような私を押し出して、終日も常に共にいてくださることを信じさせていただきますことを本当に感謝をいたします。どうぞ今週も何があるか分かりませんけれども、日々に愛においての乏しさをあなたの前に食いつつ、また愛において新たにされていくことができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。